2023年になりました。今日は新年最初の日が日曜日です。本日誠の神様を礼拝することによって新しい年の歩みを始めることができるのはとても幸いなことだと思います。人生の歩みの中には大きな節目となるような経験をすることがあります。使徒パウロの人生で言えば、それはクリスチャンを迫害していた時に復活のキリストに出会って改心をした時でした。ご存知のようにパウロはクリスチャンになる前はユダヤ教のエリートの教師であり、クリスチャンを迫害していた人でした。ところがクリスチャンを迫害するためにダマスコというところに旅をする途中で天からの不思議な光に照らされて地面に倒れました。そしてサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける天からの声を聞きました。天におられる復活のキリストがパウロに語りかけたのでした。パウロは地面から起き上がりましたが何も見ることができませんでした。そして人々に手を引かれてダマスコに着きましたが、3日間目が見えず食べることも飲むこともできなかったのです。ところがダマスコにいたアナニアというクリスチャンがキリストから使わされてパウロを訪ねてきました。そしてパウロの上に手を置いて、兄弟サウル、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですと言いました。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、パウロは元通り目が見えるようになりました。パウロは身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻しました。元気を取り戻した時、パウロはキリストを信じる人たちを迫害していた元のパウロではありませんでした。キリストを信じてキリストを述べ伝える新しいパウロになっていたのであります。今日の聖書の箇所のすぐ前の15節のところで、パウロがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きると述べていますのは、このような経験があったからです。そして本日の聖書の箇所の17節でパウロは、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです、古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと述べています。すなわち15節にありますように、生きている人たちがもはや自分のために生きるのではなく、自分のために死んで復活してくださった方のために生きるのだから、キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですということです。15節の生きている人たちっていうのは、ただこの世で生きている人たちという意味ではありません。キリストを信じることによって新しい命を与えられて生きている人たちという意味です。キリストを信じることによって 新しい命を与えられ、自分たちのために死んで復活してくださったキリストのために生きる人のことを、パウロは17節のところでキリストと結ばれる人と言い換えているのです。人はキリストを信じることによって古い生き方から新しい生き方へと変えられます。改心をしてキリスト教徒を迫害する生き方からキリストを述べ伝える生き方へと変えられたパウロはその典型であります。しかしパウロの変化はただ個人的なことだけではありませんでした。パウロは洗礼を受けることによってそれまで所属していなかったキリスト教会の一員となりました。そしてアンティオキアの教会から派遣されて異邦人にキリストを述べ伝える伝道旅行をしました。さらに異邦人の信徒たちの献金を集めて迫害されて苦しんでいるエルサレム教会の信徒たちを支えました。つまりパウロは改心によってキリスト教会という共同体の中にあって生きる新しい歩みを始めたのであります。キリストのために生きる人となり、キリスト教会という共同体の中にあって生きる人となるというパウロの変化は神様が作り出してくださったものでした。ですからパウロはキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですと述べています。新しく生きるようになったのはパウロですが、そのようにパウロを新しく創造してくださったのは神様でした。もしかすると皆様の中には、私はパウロのような劇的な改心をしたわけではないから新しく創造されたものと言われてもピンときませんとおっしゃる方があるかもしれません。確かに誰もがパウロのような劇的な改心を経験するわけではないでしょう。しかしキリストを心から信じる人は誰でも毎日の生活の中で古い自分が死んで新しくされる経験をすることがあるのです。それは外から見るとほとんど見えないような変化かもしれません。しかし誰でも自分がそれまで正しいと思っていたことや自分が誇りに思っていたことをそうではありませんと神様から否定されるような経験をすることがあるに違いないのです。その時に自分が正しいと思っていたことや自分が誇りに思っていたことに固執をするならば、新しく創造されるということは起こらないでしょう。しかし自分を打ち砕いてくださった神様のお働きを受け入れて、自分が新しくされるということを願うならば、神様は聖霊によって私たちの人格を仕事に新しく創造してくださるのです。どのように新しく創造してくださるのでしょうか。それは自己中心、自分中心の生き方から平和を作る生き方へと新しく創造をしてくださるのです。悲しいことに、私たち人間はみんな自己中心的な本性を持っています。人間はなぜ自己中心的なんでしょうか。聖書は人間が自己中心的なのは 神様に逆らったからだと教えています。つまり人類の先祖のアダムとエヴァが神様に逆らったために、人類は皆生まれながらに神様の御心ではなくて自分の思いに従って生きるようになりました。そして人間は心の中に不平、不満や憎しみを抱いて神様に従わず、また隣人に敵意を抱くようになりました。アダムとエヴァの長男であるカインが弟のアベルを殺したという話は、神様に従わない人が隣人に対して敵意を抱いて悲惨な争いを起こすということをよく物語っています。そのように神様との関係が隣人との関係を決定するということを考えますと、神様との和解は人間にとってとても大切なことであるというのがわかります。今日の聖書の18節には、これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたとあります。キリストを信じる人は新しいものの見方をすることのできる新しく作られた人です。そのような新しさは人間の中からではなくて神様から出ているということを、これらは全て神から出ることであってとパウロは述べているのです。それではどのようにして神様から出ているというのでしょうか。パウロはキリストを信じる人の新しさが神様から出ているということを2つの点で説明をしています。第一に、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させたということです。人間は神様に作られたものでありながら神様に逆らいました。ですから和解をするためには本来ならばまず人間が神様に逆らってすいません許してくださいと言ってお詫びとお願いをするべきでしょう。ところが神様に逆らっている人間は心が固くなになっていますから、そのお詫びとお願いをすることができないのです。そこでまず神様が先手を打って人間が神様と和解することができるように、神様の方から道筋をつけてくださったのです。すなわちキリストの十字架上の死という犠牲によってです。ローマの信徒の手紙の3章の23節から25節でパウロは次のように教えています。新約聖書の277ページのところです。ローマの信徒の手紙の3章の23節から25節をお読みいたします。新約聖書277ページです。人は皆罪を犯して神の栄光を受けなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためですとあります。でさらにローマの信徒の手紙の5章8節から10節で パウロは次のようにも教えています。新約聖書の279ページです。ローマの神殿手紙の5章の8節から10節、新約聖書の279ページのところをお読みします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちは、キリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはならさおのことです。敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらですとあります。これらの箇所を言いますと、キリストの十字架上の死によって私たち人類の罪の贖いがなされ、神様と和解させていただくことができるようになったということがわかります。人間がすることのできない罪の贖いを神様は御子イエス・キリストによって成し遂げさせ、神様と和解することができるような道筋を整えてくださったのであります。それだけではありません。神様はキリストを信じて和解を受けられた人にイエス・キリストの十字架を述べ伝えるという和解のために奉仕する任務をお授けになったのでした。18節のところには私たちという言葉が2回出てきます。神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたというように、私たちという言葉が2回出てきます。で、注意して読みますと、初めの私たちと後の私たちは意味が違っているということがわかります。すなわち18節の初めの私たちというのは全人類という広い意味です。そして18節の後の方の私たちは和解のために奉仕する任務を授けられたパウロとその同労者たちのことでしょう。つまりパウロは神様がキリストの十字架によって全人類のために和解の技をしてくださったということと、その和解の技を先に信じて受け入れたパウロたちがキリストの十字架による和解の技を他の人々にも述べ伝えるという任務を与えられたということの二つのことを考えているのです。19節には、つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのですとあります。先ほどもお話ししましたように、神はキリストによって世をご自分と和解させというのは、神様がキリストの十字架によって全人類をご自分と和解させたということです。で、注意をしたいのはその後の人々の罪の責任を問うことなくというその言葉です。責任を問うと翻訳されているロギゾマイというギリシャ語は計算するという意味の言葉です。英語の聖書ではしばしばカウントという言葉で翻訳をされています。つまり神様はキリストの十字架のゆえに人々の罪をカウントなさらないということなのです。 神様はキリストの十字架のゆえに人々の負債を帳消しにしてくださると言ってもよいでしょう。ただ帳消しにしてくださると言っても、帳簿を改ざんして初めから負債はなかったことにするということではありません。キリストが十字架の犠牲によって人々の負債を支払ってくださったので、人々の負債が記された帳面の記載を棒線で消してくださるということなんです。過去に負債があったという事実は残ります。しかしキリストが代わりに支払ってくださったことで、それが棒引きをされるのです。ある聖書の研究者はこの箇所について、神様が許してくださるとき、神様は忘れるのではなく思い出さないことを選ばれるのだという意味の深い解説をしています。これは旧約聖書のエレミア書の31章34節で、神様が新しい契約を人々と結ぶときに、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはないとおっしゃったこととも一致をしています。キリストの十字架のゆえに神様は人々の罪をあえて思い出さないで、新しく生きることを許してくださるというのは、なんと喜ばしい知らせでしょうか。この一年の初めにあたり、私たちはキリストの十字架のゆえに、昨年までの私たちの罪を許されて、今日から神様と和らいだ気持ちで新しい年の歩みを始めることができるのです。日本基督教会の大信仰問答の第85問は、イエス・キリストの十字架によって私たちの救いのために何が成し遂げられましたかと質問をし、それに対して神はなだめの供え物なるイエス・キリストの犠牲によって永遠の贖いを成就し、これによって人間を罪の束縛から解き、その罪禍を取り去り、罪とご自分に対して和らがせ、子なる身分を授けてくださったのですと答えています。で、ここでは和解という言葉よりも分かりやすい和らがせという言葉が用いられています。和らがせというのはとても良い言葉だと思います。和解というのは法律や国際関係においてよく用いられる言葉です。神様と人間の関係には法的な面や国際関係のような面もあります。つまり、まず形の上で客観的に和解が成立しているかどうかが大切だということです。でしかしそれだけではなくて、キリストの十字架によって成し遂げられた和解が人間の側で信じられ受け入れられることによって、罪人である人間と神様との関係が実質的に和らいだものとなるということも大切なのです。人が人生の歩みの中で神様と和らいだ関係を持つときに、その人は実りのある人生を送ることができるようになります。この年の初めにキリストの十字架を改めて私たちの心に深く受け入れて、神様から罪の許しをいただきたいと思います。そして神様との間の 和らいだ気持ちを持って隣人との間にも平和を作る歩みをしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、イエス・キリストが私たちの救いのために十字架についてくださって、それによって私たちは罪の許しを与えられ、神様はキリストの十字架のゆえに私たちの罪をあえて思い出さない方を選んでくださるということをまた改めて受け止め感謝いたします。私たちの罪は本当に大きくて、仕事に神様に負債を増し加えているようなものですが、そのような負債を神様は一年一年、また毎週毎週キリストの十字架の上に棒引きにして、新しく生きなさいと言ってくださることを感謝いたします。この一年も神様と和解し、和らいだ気持ちを持って、隣人との間にも平和を作っていくような歩みをすることができますように、私たちをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。